ひばりクラブご覧の皆様、また落語家の皆さん、おはようございます。今年はですね、まず今日5日からですね、具体的なことを少しやっていきたいと思ってます。これは落語界の人はですね、今年から勉強元年というかではないでしょうけど、まあ改めて、こう日本を良くする、自分が幸福になるというためには、私の役割としては、やっぱり、知識を持つっていうことが非常に重要で、家族もそれで幸福になり、友人なんかもですね、いいし、それから、まあ何を置いても感情的にならなくなるってことですね。やっぱり知識をつけますと感情的にならなくなりますから、喧嘩も減るし、まあ家族も円満になると。人間関係、職場の人間関係もいいと。相手が言うことを一応、うんうんつって聞くことができるようになる。今まではすぐ反発して、いや、それ違うって言ったのはね、なくなっていくわけですね。しかし、それには、まあ、1年、2年かかると思いますので、まず今日からですね、一つ一つのことをお話をしていきたいと思います。それでも、できるだけですね、私としてはもうできるだけ、人間だから限界ありますけど、できるだけ客観的に、要するに、僕は科学者なんで、科学者ってのはですね、私がこれをやりたいというよりか、むしろ、自然はどういうものであるっていうその現状認識って言いますかですね。それをいかに正確にやるかということによって科学も成功します。ですから私はそれは非常に訓練してきたようなつもりでいるんですよ、自分ではね。自分ではこうやりたいっていうのは最後なんですね。こうだ、こうだ、こうだ。なるほどなと。それがあって初めてこれをやるということになりますので、私が人生を通じてやってきた事実をそのまま理解するというですね、線に沿ってやってみたいというふうに思っております。まず最初は少子化ですね。ですね、政策的なことをやるとか、人間的なことをやるとか、科学的なことをやるとかいうふうにあんまり頑張らないで、私どうしてもね、街を歩いてたらなんかさ、これを話したいって思うことがあるんで、それを素直にお話をしたいというふうに思っております。今日は少子化ですね。これは思い出がありましてね、ある時に地方議員の応援に行ったらですね、その議員として立候補する人が、少子化を何とかしなきゃって言ってるんですよ。確かにまあそういう意味はあるんです。今日もお話しますけど。しかしですね、私がそこで、まあ、この前の戦争が始まった時は7000万ぐらいでした。今1億2000万で、私が計算するとやっぱり元の7000万か、ヨーロッパぐらいでいいってことになると4000万ぐらいってことになるんですけども、なんで少子化が問題なんですかとこう聞きましたらね、答えられなかったんですよ、その方ね。真面目な方でした。真面目な方だから、いい加減なことを答えなかったと思うんですね。つまり、世の中が少子化というから、自分が少子化っていう考えになっちゃうっていう場合が多いんですね。そこで一個引き下がって、一体日本の人口はどのくらいが適切なんだろうか、ということを一応ベースにして、だけども少子化だって言ってもいいんですね。事実、中小企業なんかで非常に人手がなくて困ってるところっていっぱいあるんですよ。それはもうよく知っております。それで、改めて話をさせていただきますと、まあ今日はグラフを出しました。まあ横軸が西暦ですね。縦軸が日本の人口であります。まあ大雑把に言ってですね、非常に大雑把に言って、昔はまあ日本の人口って1000万人ぐらいだったんですね。それはどうしかったら、作物が取れなかったからなんですよ。お米の取れ高にほとんどよるんですね。まあ人間っていうのは、食料がうんとあれば人口が増えてくるんですね。で、まあ大体江戸時代ぐらいになりますと、随分開墾も進んでですね、お米を作る技能も増えて、それから芋とか蕎麦ですね。まあこういったもの、麦、こういったものも進んできてですね、大体3000万っていうのが、あらかたの人口なんですよ。ですからまあ、別に人口の専門家でなかったらね、大雑把に頭に入れとけばいいわけですから、昔は1000万、江戸時代は3000万、それから明治に入りまして、これはもうガーッと増えてきますね。つまり機械化が進みますので、お米も増えてくるし、あるいは輸入もできるしと。いうことで、まあこのグラフですと、どんどんどんどんピークが上がってきますね。そして、特に明治時代からは、戦争になってきますから。まあ、戦争になりますと人が死にますからね。それやっぱり、富国強兵って言いますか、経済力を上げて、兵隊を多く、強い兵隊を作るってことになりますので、やっぱり、 埋めや増やせやという傾向になるんです。これは日本ばかりなくて、どの国もそうですね。それで戦争が始まる前、この前の大東亜戦争ですね。まあ、日露戦争とかいろいろありましたけど、やはり大東亜戦争が一番大きかったんですよ。で1941年から1945年ですけどね。最後に広島、長崎に原爆が落ちた、あの戦争ですね。まあ、大体、検討7000万なんですね。だからまあ、7000万でもちょっと多いかなっていうぐらいが日本だっていうことになります。しかし戦争で310万人も命を落としたっていうこともあってですね。人間社会っていうのはですね、数が減ってくるとまた産もうという気になってくるんですね。まあ、性欲も上がってくるし、それから社会の雰囲気もそういう風になってきます。ですから、これは生物としてですね、当然の動きなんですね。ですから、これがどんどん増えて、ちょっと増えすぎた感じがしますけども、1億2000万。ちょうど、この間に高度成長ですね。1950年ぐらいから、朝鮮戦争なんかもありまして、まあ、それで弾みがついてですね、全般の1970年ちょっと、72年とか3年なんで、それまでは、年率 9% 以上の経済成長をすると。それから後半ですね、高度成長後半期は、まあ、そのちょうど半分ぐらい、4.5% ぐらい成長しまして、私なんかその時代に生きたんですけど、まあ、とにかく大体おおよそ言ってですね、私が勤めた時の給料が2万円ちょっと。ね。それでバブルが崩壊する頃はもう40万とか、そんな感じだったんですよ。まあ、それから全くもう、収入増えてないわけですね。今平均としてはですね。だからこの高度成長期っていうのはダブルに効いたんですね。戦争の後で人を産まなきゃいけないということと、もう一つは、好景気でどんどんどんどん生産が上がっていくので、まあ、国の力も増えてきますから、食料なんかもどんどん輸入しますね。まあ大体食料自給率ってすごい計算難しいんですけど、まあ 30% ぐらいまで減ってしまったわけですね。そういうことはどういうことかって言いますと、国内で生産するものの簡単に言えば3倍に食料がなったと、まあ、いうことですから、食べるものいっぱいあると。ね、我々は今ね、果物なんて外国のものを食べますしね。牛肉とかそういうの、豚肉なんかも外国のものを、まあ、豚肉なんかは国内で飼育しているように見えて、実は豚の餌はほとんど輸入なんですよ。まあこれだからすごく難しいんですけどね。まあ大雑把に言えば、だからこういうことの筋道をちゃんと理解するってこともこのシリーズで勉強してほしいんですけどね。よく私にケチをつけるっていうかなんか言う人は、武田先生は豚はほとんど日本で作ってること知らないのかって、いやそういうことじゃなくて、豚を生育するためには豚に食べさせる飼料をね、整えなきゃいけません。これほとんど今外国から輸入しておりますので、食料自給率が難しいのはそういう計算をどうするかっていうことが難しいんですね。もうとにかく食料は3倍になった。それから、社会は豊かになって、冷蔵庫、洗濯機、ね。みんな豊かになった。それで、まあ、2倍まではいかなかったんですけども、2倍弱、1億2000万ぐらいまで行ってしまったんですね。で、これを僕がですね、一応計算しました。ヨーロッパと同じ、ヨーロッパでもですね、イギリス、フランス、ドイツ。これがまあ、日本と似てる国で先進国ですね。この国の国土面積、国土面積だけではダメなんですね。居住可能面積っていうのを計算しなきゃいけないんですよ。っていうのは、川の上には住めないですね。湿地帯の上にもちょっと無理だと。森林も厳しい森林はダメだということで、そういうところを全部外しましてね。そして国土面積を出して、それでイギリス、フランス、ドイツなんかと比べるわけですね。ヨーロッパではこの3カ国が比較的人口が多いんですよ。だからまあ、日本の参考になりますね。まあ北欧なんて計算してもいいんですけども、大体日本の人口密度の20分の1ですから、まあそういうところで計算するとですね、日本の人口は500万人になんなきゃいけないので、変な結論出ちゃうんですね。だからまあ、それは本当かもしれませんよ。だけど、一応、最初の計算はですね、日本の37万平方キロメートルから非居住面積を除きます。道路には住めないし、川の上には住めないし、急峻な山には住めませんから、まあ、そういうところをずっと引いていくんですね。そうしまして私が計算してみるとですね、まあ4000万っていう感じになるんですね。でまあ、ここであと民族性がちょっと必要でですね、アジア人とヨーロッパ人ではですね、ちょっとアジア人の方が、まあ身を寄せ合って生きるっていう傾向があるんですね。まあ落語ですね。 まあ、人と人とが助け合って生きるという道徳のある国は若干人口が多くなります。それで、俺はっていうね、自己が大切だっていうところはですね、これはやっぱり人口が少し減りますね。で、人口っていうのは、例えば女性が子供を産むかどうかっていうのもですね、これは女性と女性の平均感覚っていうね、ちょっとこれ非人間的なんですけど、例えば、みんなが一緒に住んでると少し女性が子供を産む数が減るんですね。離れ離れになってると少し、子供を産む数が増えるんですよ。これはまあ生物的な反応ですね。そういうのをずっと計算しましたりして、まあこのグラフは公的なグラフですから、まあそういう、なんて言いますかね、ものじゃなくて、ただ役所がね、こうなるんじゃないかって計算したようなケースなんですけども、大体まあ、あと何十年か、100年ぐらい経ったらですね、大体7000万人ぐらいにはなるだろうと。今の半分まではいかないけど、半分近くにね、こうなりますと。いうことで、少子化大変だ、少子化大変だって言っておりますね。だから個人生活で言えば、子供がね、まあ昔は一家に大体3人ですね、いたわけですよ。というのは、結婚しない人もいますし、それからお子さんで命を落とす人もいたり、いろいろしますんでね。まあ、およそ3人産むという感じだったんですね。で、そうしますと、まあ結構賑やかで、学校も、まあ、1学年で6クラスとかね、あったりします。だけど、それは半分にぐらいになるんですね。1クラス3組ぐらいになりますし、まあ、40人学級とか。それはまあ、ね、仕方がないというか、まあ、まともっていうかね、そういう感じなんですね。私なんかの考えでは、大体日本は、産業の発達、地形の問題ですね。まあ、日本は大体山林面積が平均して3分の2。60% から 70% の間なんですよ。特にあの、秋田県とかね、高知県なんかは 80% を超えるようなところもあるわけですね。ですから、まあ日本の地形っていうのはフランス、ドイツ、イギリスに比べればね、圧倒的に山林が多いっていうことも考慮しなきゃなりません。そこでですね、全く少子化した方がいいとか少子化しない方がいいっていう議論を抜いてね、まあ科学的に考えますと、まあ日本の人口はまあ7000万から8000万くらいで、欧米って言いますかね、アメリカちょっと大きいんで、フランス、ドイツ、イギリスを参考にしますとね、大体、まあ7000万から8000万ぐらいで、まあ、ちょっと過密であると。ちょっとヨーロッパに比べたら過密であると。しかしアジア人は身を寄せて、落語で生活することを考えると、まあそのくらいがいいかなというふうに思いますね。それ必ずそこら辺に着地すると思います。あの人口っていうのはですね、中国が人口削減で失敗したり、フランスも失敗しましたね。これは人口増加で失敗しました。やっぱり人口っていうのはね、生物学的なことがあるんですよ。やっぱり数が多すぎるとね、結婚する気も少なくなる。離婚も増える。ちょっとセックスの欲求も減るんですね。そういうことがあって、やっぱり生物的なものと社会的なものが加わりますから、あまり無理はできません。あまり無理してもやっぱり中国みたいに失敗しますね。ですから日本も、だいたい7000万から8000万になると思って、政府がですね、日本の舵を切る。まあ、日本人もそれに沿っていくということが大切だろうと思いますね。そうしますとね、社会のインフラストラクチャーっていうか、新幹線とかですね、ビルとか、それから地盤の整備とか、こういうのはですね、人口の多い時にやりますから、人口が減るってことは国民にとってはとてもいいんですよ。まあ、簡単に言えば新幹線に乗るとすぐ予約は取れるとかね。まあ、道路も渋滞はあまりないとか、こういうふうになりますね。それから、最初に作るときは随分大変なんですけども、あとは保守だけなんで、それほどは大変じゃないんですね。半分ぐらいの労力はかかりますけど、まあ、そういうふうになります。ですから、少子化するってことは必ずしも悪くありません。特に日本のように、国土が狭くて、ものすごく人口が多いところは、やはり人口が減るってことは喜ばしいことですね。だその間ちょっと子供を産む年齢の人が寂しい思いをするってことはあるんで、まあそれに対してはですね、いろいろ、まあその人たちは個人的にはね、老いとか、姪とか、親戚の人とか、それから小学校の子供とか、まあそういうのに少し力を注いでですね、社会全体で誰もがそんなに寂しいことなく生活するようなシステムを作ると、まあいうことが大切だと思いますね。で、中小企業なんかでですね、人手が足りないっ っていう場合ですけど、現在の日本を見ますと、私はね、ちょうど IT と AI がどんどん進んでますから、人間を増やすよりか、できるだけ機械の力、電子の力を使うということをね、経営者とか技術者とか心がけてもらいたいと思いますね。まあ、実際上は今電車に乗るときも、昔は切符を買って、窓口で切符買って人からね、それから改札口通るときパチンパチンとやって、人手が随分かかってましたけど、まあ、これからはですね、タクシーなんかも自動運転になりますし、バスも自動運転になります。それから、もちろん、汽車はね、もっと、汽車っていうか電車はもっと簡単ですから、自動運転になりますね。それから、今度 AI が進みますとね、今、女の人なんかがこう、応対している、いろんな業務ですね、電話業務。こんなのはほとんど AI になります。まあ、そういう点から言ってですね、むしろ日本は、人を増やして、人手不足を補ったり、それから移民を使ってね、外国人を使って人手不足を補うんではなくて、ちょっと日本人が我慢する。どういう点で我慢するかっていうと、例えば飲食店で少しサービスが行き届かないとかね。そういうことは今、飲食店なんかがすごく人手不足ですけど、それはまあいろいろ工夫をしてですね、まああまりすぐパッと持ってくるという昔のようなことがなくても、腹立てたりなんかしないでですね、それで食べると。まあいうようなことに心がけるということですね。それから今ね、ものすごく無駄なことやってるんですよ。区役所とかね、役所はね、どんどんどんどん人を増やしてます。役所は人を減らした方が税金も減りますからね、いいんですよね。まあ、そういう意味で社会を効率化する。ちょうど IT と AI のね、時代ですので、それを積極的に使っていった方が、日本が7000万人、8000万人になった時にね、非常に快適な社会を作ることができるので、子供たちにもいいだろうと私は思っております。すごくこの意味では、私は少子化っていうのはね、戦争との関係、日本人の特性、日本の国土、それから、これからの IT、AI の社会、我々の子供の豊かさ、これ全部考えますとね、私は、まあ、これちょっとあまり意見言っちゃいけないんですけども、少子化っていうのはね、時代の流れと逆行するんじゃないかと思っておりますので、このグラフをよく見ていただいてですね、まあ、ひばりクラブの人は自分の人生として、落語界の人は日本をどうするかという点についてですね、まあ、ご自分のお考えをですね、練っておきますと、こういった問題が起きてもですね、感情的にならずに、人間関係が破壊せずに僕は行くというふうに思います。まあ、今日はこの2025年ですかね、なって、初めて一つずつですね、問題について検討していきたいというのを第一回ということであります。